エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
2023年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そんな昨今でございますけども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ、新年一発目なのでね、ちょっと皆さんの声を代弁しようかなと思って。
はい、
結局事務手数料って何なんだよっていう。もう本当にいい加減にしてほしいと。
はい。何かかかったんですか？
いやいやいや。何かっていうと事務手数料で200円とか取られるなっていう。
そうですね。
何なんだこれはっていう。本当思うんですけど。
だからその事務員さんがキーボード叩いた日ですよね。
なんだこれ、ペン代かとかね。そういうなんか。
まあ、細かく言うとそのインク代も含むんじゃないですか。うん、主肉代とかね。
なんか、あれを言えば許される感が、社会に蔓延していると思うんですよ。
これは取られても仕方がない料金だ。
そう。我々もなんか、何かっていうと事務手数料を取ろうかと思うんですけど、ね。ああ。
そうね。間に挟んでいこうっていう。
いや、本当にさ、誰が最初に使い始めて、それがなんかこうなったのかなって思うんだけどね。
いい名義を見つけたなって感じですよね。
いや、ほんとそう思うんだよね。うん、手数料って言うとちょっとさ、うん、ちょっと曖昧すぎるけど、
はいはいはい、
事務手数料は。
そう、だからその、今ほどデジタル化されてなかった時代の事務は大変だったなっていう感じ。
そうだと思うね。名簿を書き換えますって言ったら大変だねって気がするじゃん。
ああ、そうだよね。あっちから消してこっちに書き足してっていう。
ファイルからキングジム出してきてみたいな。誰さんみたいなのを探して、みたいな。
そうだね。
ハンコをして、みたいなさ。
その時代だったら取られてても仕方がない感じだ
ったよね。そうなんですよ。うん、だからそれが残っちゃってるのは、うん、ちょっとね、今後、デジタル化にはちょっとこれ、合致しなくなってくんじゃないかな。納得感なくなってくるよね。
そうだよね。今だったら DB 検索して一発だもんね。
だ、クラウド使用量かもしんないね、これから、ね。
ああ、均等運大ね。
そういうことなのかな。トラフィックが発生するじゃないかと。
ああ、うん、そうだよね。この回線が一応一旦アメリカのアマゾンに行ってますっていう感じ。
そう、うん、そういう手数料かっていう、ね。
そうなのかね。それはそっちの運用費で何とかしてくれよって感じですけどね。
いや、だからなんかさ、その、何かで携帯周りに多いですよね。事務手数料がね。
ああ、なんかやるたびですもんね。
ん？ちょっとよくわかんないなっていうね。
ねえ、プラン変えるのに含めろよって話ですよね。
なんだ、そう。それをなんかさ、手数料もあるんだけど、それとは別にとかあるんだよね。プラン変更代プラスみたいなさ。
へ
え。あるんですよ。
それがフランチャイズの小さいお店の店員さんのお給料になるんじゃない？
そんなに少なかったらちょっとまずいと思うんだけど。いや、なんか、何かは、例えばね、よくあるのはほら、切り替えとか乗り換えは今キャンペーン中で無料です。事務手数料だけくださいみたいな。はいはいはい、わかるでしょ。
うんうん、
意味がわからんって、ね。わからん。あれを出せばなんか全てが通る、道理が通ると思っているのが怖いなと。
ほら、ね、工事とかの作業費に当たるものですよね。うん。事務員だって手は動かしてるぞと。うん。現場仕事だけじゃないぞって。
それはなんかさ、固定給の中でやりくりしてくれよっていう。意見発生するといくらもらえるのか、みたいなね。
そう、だからよく言うけど、日本にはないと言われたチップですよね。
ああ、そういうことか。
ほぼほぼそういう扱いですよ。
じゃあ俺2倍払うからもう早くやってくれよ。事務手数料を。
そう。一人飛ばしてくれよっていう。
そう。そういうこともあり得るよね。
今年はちょっとその辺、その、レシートよく見ていかないとね。
そう、皆さんもね、いや、今みんな物価が上がってるって中で、うん、いやいや、これに突っ込もうみたいな人が増えてもおかしくないよね。
ああ、そうですよね、うん。手数料2倍っていう可能性が。
そう。事務手数料が増えてる可能性がある。
そうですよ。社員の光熱費のためっていう。
そう、物価が上がってるから。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
相変わらずニュースは渋滞してるんで、去年の分から行きます。
はい。
12月7日、朝日新聞。長崎大病院、抜歯ミス相次ぐ。
ん？
長崎大病院は6日、抜くはずではない別の親知らずを誤って抜く医療事故が発生したと発表しました。病院側は前代未聞、体質的、本質的な問題があるとして、同日から口腔外科の診療を原則禁止にしました。病院によると11月、手術で上下左側の親知らず2本を抜くべきところを、下側左右の親知らず2本を抜し、1本を誤りました。8日後、患者からの指摘を受けて担当医が謝罪したということです。歯科を統括する副病院長は、事故の原因について、初診時に抜歯の予約ミスをし、上席医のチェックが働かなかった。当日、初診の担当医が急遽抜歯することになって焦った。担当医がカルテを読み間違えて患者への確認も行った、と3つの要因を挙げたということです。長崎大病院では誤って隣の歯を抜く医療事故が2020年と21年に2件発生していて、今年3月に再発防止策を策定したが守られていなかったということです。副病院長は残念ながらシステム的に防げなかった。もう一度洗い直し原因究明をすると話したということです。
恐ろしい病院だね、これ。
これもう全部ダメですね。うん、だから予約の時点で間違ってるのをさらに焦ったやつが間違って読んで手術してるっていう。
もう、なんか、なんだろうね。でも、患者に上ですか下ですかとか、もう確認も漏れたってことだね。なんか
そんな確認すらしてない可能性があるよね。
うん、
しょうがないですよね。上下左右に一本ずつ親知らずがあったから。
まあそういう意味では全部抜くが正しいのかもしれない。優先度の問題であって、いつかは抜かねばならんと。
そうだね。
うん。
うん、よく言いますもんね。これ、生えてるけど、何にも悪さしてないから抜いてないんですよ、みたいな。
そうそうそう。だから。うん、このお医者さんの見立てでは、いやいや、下の方が悪い、むしろと。
ああ、そうだね。
うん、こいつが、間接的にね、
うん、
偏頭痛を招いてますから。
ああ
。勝手な診療で。
もしその見立てが正しいとしたら、その前の診断をしたやつも間違ってるからね。
ああ、そう。だから、そういうことにするしかないよね。
そうですよ。だから、これは医者の中での連携も取れてない。
どう再発防止策ってか、その前にもあったんでね。
そうなんだよね。
怖いな。
怖いよね。
どうなのかな。いや、なんていうの、明らかに悪ければわかるんだよ、さすがに。
はいはいはい。
虫歯とかさ。
どんな歯医者が見てもこの2本は抜かねばならぬ。
そうそうそう。それはさすがに抜くだろうけど、あ、それは間違わないだろうけど。
そうなんだよね。
グレーゾーンみたいなやつがある
のかな。そう、全部平均よりちょっと高いぐらいのやつが。うん、それ不幸な歯の持ち主だったんでしょうね。
ああ、だから、なんですかね、なんか完璧主義者の歯医者さんだったとすると、全部抜くってことになるよね。
そうだね。
うん、オールバッシュで。全部、平均より悪いです、みたいなね。
そう、だから、ごまかすとしたら、来週2本抜くんで追加でっていう。
ああ、そう
か。で、完了しましたって言い張るのが、逃げ道かな。
でもこれさ、その抜歯ミスが、過去の抜歯ミスがどういうことか知らないですけど、
はい、
いきなりさ、前歯のど真ん中抜いたりしてさ、スースー言ってますと、患者さんが。
最初にさ、初診の時に予約のミスがあったっていうわけですから、このミスの内容によっては前歯ごっそり行かせる可能性はあるよね。
これどういう意図があってこれを抜くんだろうなっていう感じで。整形に近いっていう。
でも書いてあるからなっていう。そこで確認しないのも体質的なミスですよね。
コスプレかしら。キャラいるよねみたいな。
歯抜けキャラのコスプレで、そこまで命かけてるんだっていう。黒く塗ったりするんじゃないんだっていうね。もう一生そのキャラと一緒に添い遂げるつもりだなっていう。
いやー、なかなかすごい根性だなーと思って。
一生抜け作先生しかできないっていうね。
相当限られたコスプレイヤーだけどいいのか？
いいのか？まあ、抜け作先生 とバカボンのパパぐらい？
お出かけですかもいけるかな？
あ、いけるかもしんないね。あとカバオくんね。
みんな古いやつだね。
12月8日、日テレニュース。整骨院通った嘘で保険金詐取。
うん、
退院していない整骨院に通院していると嘘をついて保険金を騙し取ったなどとして、34歳の男 A と知人の柔道整復師の男 B が逮捕されました。警視庁によると、容疑者 A と知人で柔道整復師の B 容疑者は、 今年2月から3月にかけて A 容疑者が実際には通っていないのに B 容疑者が経営する整骨院におよそ60回通ったとする嘘の施術証明書などを作って保険会社から保険金およそ40万円を騙し取るなどした疑いが持たれています、
うん、
容疑者 A は去年12月に交通事故で怪我をしていてそれを通院の理由に利用したとみられていますが整骨院の休診日に通院したとする施術証明書を見た保険会社が不審に思い事件が発覚したということです、
うん、
調べに対し容疑者 A は容疑を否認していて、容疑者 B は認めているということです。
ちょっともう少し考えるよね、普通に。
これちゃんと保険会社が働いた例ですよね。
うん。
上っ面だけで反抗してない感じ。
いやでもそのちょっと多すぎるっていうのもある
よね。ああそういうことですよね。
うん、
うん、この交通事故でこの回数はと。
2ヶ月で60ってことは毎日かって。ちょっと。どうなんだろうってなるよね。
そうですよね。2月から3月にかけて60回通って40万円。となると、やっぱり、休診日にも通ってないとおかしいって話になるよね。
まあ、だから、休診日はもう来てもらってたんですよ、と。
ああ、出張だ。
もう動けないんだ、と。先生来てくれ、と。
ああ。
うん。
それはそれでかなり実行な感じが。家で何やってんだって感じもしてくるよね。
まあこれは分かりやすいちょっと例だったけどね。
そうね。だからこれぐらいあからさまだとちゃんと保険会社も動くんだろうけど、結構見過ごされてるケースもあるかもしれないね。
まあね、いや、うん、そのさすがに来てないはまずいよね。
そうだね。
行って漫画読んで帰るぐらいだったらまだね。60巻どこみたいな。
ああ
ちょっとよ読みたい漫画があってね。
そうそうそうそう。あの、温熱療法とかやってるふりをしてね。
そうそう。
ベッドで漫画を読むっていう。
そうそうそう。それじゃちょっと証拠にもなるしね。よう、私ちゃんと漫画読みましたよ。覚えてますもん。
ああ。そうするとお互いウィンウィンってことでっていう、うん。こっちはマッサージする手も疲れないしっていうね。
そう。そう。こっちは読みたかった漫画も読めるしっていう、ね。
で、しかも保険も入るんですよっていう。12月9日。MBC 南日本放送ホテルバイキングで無銭飲食、
うん、
自称51歳の男が建造物侵入の疑いで逮捕されました、
うん、
男は9日の午前7時過ぎに鹿児島市内のホテルに正当な理由なく入った疑いが持たれています。ホテルでは男が宿泊客に紛れて朝食バイキングを食べているのがたびたび目撃されていたということで9日朝従業員が料理を取って席に着いた男に声をかけました。男が逃げたため従業員が追いかけて取り押さえたということです。警察の取り調べに対し男は黙秘しているということです。
いやたびたびは無理でしょ。
ああ。
だってそれ。
だからよくいるなっていう顔ですよね。
乗客じゃないか。それは無理があるよね。
そうですよね。だから、なんかあいつ毎日夜泣きそば食ってるなっていう、ドミーンとかでそういうやつがいたりするわけですよ。
それは目立つでしょ。いや、転々としてんのかと思ってたけどね。
そう、同じホテルなんだよね。
同じホテルはダメだろ。
うん。だその毎日、どっかのホテルに朝方移動し続けるだけの財力はないんじゃないですか。
うん、ああ、もうそこなんだ。
ビジネスホテルがいっぱいあるところを毎日歩けば可能なのかね。
と思うんだけどね。
ね。
自分の好きなのはそこだったのかもしれない。
ああ、ここのあれがうまいと。
クオリティが高いと。
はいはいはい。ここのスクランブルエッグが自分好みですごくいいっていう。
そうそう。硬、
うん、
さがね、ちょうどいい。そういうことなのかな。
だから地方のビジネスホテルのバイキングすごいとか言うじゃないですか。
うんうんうん。
なんか解散でいくら取り放題みたいな。
あるね、たまに。
ああいうやつなんじゃない？
ああ、ここは、それが売りっていう。
そうそうそう。
朝食が売りのビジネスホテルはあるよね、確かに。
あるよね。うん、鹿児島だからさ、
あ、
魚ありそうじゃないですか。
黒毛、なんか豚みたいな。
ああ、黒豚ね。
うん、黒豚がとかさ。
いいよね。
ベーコンが違うね、みたいな。なんかこう、一人だから行けないんだよね。
ああ、そうか。
他の宿泊客のテーブルに、なんとなく入ってるっていう、
は
い。
ああ。
で、どこにでもいるおじさんだったら、
ああ、はいはいはい。
毎回違和感ないんじゃない？どのグループに入ってても。
ああ、そうか。あの、結婚式の二次会に混ざる男みたいな感じですよね。
そうそうそう。特徴がとにかくないみたいな。
ない。ザ・ビジネスマンだな。
そう。 とにかく中間管理職な感じがすると。
ああ、ちょっとくたびれてる感じ、ね。
もうどこに行ってもうハマっちゃうっていうビジネス客。
微妙にスーツがでかいっていう。
そう。
頼むメニューも普通ですよね。
そう。目立たない。
目立たない。味噌汁、納豆、卵って感じのね。
そう。
それ、無銭飲食する価値があんまないね。
いや、だから、欲を出しちゃダメだよね。
ああ、そうか、控えめに。
うん、控えめにも、それならいっかとか、うん、誰の目にも止まらない感じならいいのに。
ああ。
例えば、こう。あれですよ。だからまさに、その、スクランブルエッグとかさ、
うん、
あの、卵焼きにさ、注文つけたりするんじゃないの？もうちょっと硬いやつとかさ。
言わない。
そりゃ目立つよ。
12月9日、RCC 中国放送。駐車場で下半身露出。広島県福山市の駐車場で下半身を露出したとして、67歳の会社員の男が逮捕されました。目撃した70代の女性からの通報を受けて警察が捜査していたということです。男は間違いないと容疑を認めているということです、
うん。
警察は付近で別の日にも同様の行為を目撃したという通報が寄せられていることなどから余罪もあると見て調べているということです。
お
ー。高齢化ですよね。
確かに、ね。
67歳の男の露出を70代女性が見て通報っていう。
いやー、通報を受けたのも80歳の元巡査みたいな。
食卓職員だ。
そりゃーねー、昔は若い時やったんだけどねーっていう。
ああ。そうだね。あの、巧妙に待ち伏せしないと捕まえられないからね。もう走ったりするの無理だから。
そうそう。いや、だからそうだね。
うん。
もう、張り込み専門。いや、でも結構ほら、街のさ、馴染むかもしれないから。
ああ、
ちょっと予防予防感を出しといてさ。
うん。制服だったらわかるけど、うん、普通におじいちゃんみたいな格好してたらわかんないもんね。
そう。
うん。
で、その、杖なんかついてんだけど、いきなり逮捕するわけですよ。
う
ん、
逮捕するわけ
です。杖の仕込み銃で。
特別で許可されてるやつね。うん。
危ない。
危ない。あ、もしくは、あの、気づいたら、袋工事に誘導されているっていう。
ああ、そうね。いつの間にか行き止まりだ。
行き止まりだ。試合巧者のプロレスラーみたいなね。
土地勘もある。
コーナーを背負わされているって感じの。
そう。これはいいね。
いいね。うん、あと、街の仲間と協力ね。うん、似たようなおじいさんいっぱいいるんでしょうね。
やばいとこ。おじいさんに囲まれた。なんかそれ、野良猫じゃないんだからね。でもこれあの、だからさ、こういうのって大体常習じゃないですか。
うん、そうだね。
ってことはこの人も30歳から30年やってる可能性もあるわけだもん
ね。ああ、そうですよ。ベテランっていう。
うん、だこうなってくるわけだよ、多分ね。
まだまだ引退はしてない。
これなかなか引退するきっかけもないでしょうから、こういうのは。
そうだよね。だから取り上げてないですけど、70代とかもいますからね。
多分、あれじゃない、その、もうやめとこうっていうのは、例えばその、ちょっと息切れとか動悸とか、そういう、寒い時はもう無理だ。いうのがないとやめないでしょう、ね。
そうね。うん、なんかこう、これまでの考え方を一変させるような出来事がないと無理だろうね。うん。
そうだね。なんか。
例えば露出中に倒れたとかね。
急進ね。だあれだね。そう、興奮してのドキドキじゃないドキドキだっていう。ああ。
そうだね。
危ない方だ。
危ない。まだ出してないのにっていう。
そうそう。
うん。
それはあるよね。ちょっとそれになるとちょっとこう、控えるかもしれない、ね。
控えるかもしれない。
あとはあれだよね。なんか、うん、なんかこう、街でこう、同じ感じの露出魔と遭遇しちゃって、
お
相手が10代だったりするとなんかもう、もうそろそろ引退かっていう、引導を渡されるかもしれない、
ね。そうだね。
うん。
後継ぎができたなっていう感じの。
そう。
この街はお前に任せたっていう。そうそう。
やっぱり、あれだなと。若さには負けるなっていう。
ああ。老兵はただ猿のみっていう。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月10日、朝日新聞。山形の学校法人に行政処分。
うん。
山形天童の漁師で、認定子供園などを営んでいる学校法人が、公的補助を含む運営資金から、複数の高額のギターを購入していた問題で。漁師は9日、来年の給付金を一部停止する行政処分を下しました。楽器購入費の全額返還などを求める行政指導も合わせて出したということです。
うん、
漁師は同学園に毎年給付する計約3億7000万円の補助金のうち2600万円から3000万円の給付を来月1月から1年間止めます。 両氏が8月に行った立ち入り検査では、ギター約45本などを確認したということです。
うん、
エリック・クラプトのサイン入りと見られるエレキギター約100万円のほか、クリスタルピアノ約630万円もあったということです。いずれも園内で使われた実績は確認できませんでした。学園側は副理事長が園児に弾いて聞かせるためだったが、コロナ禍などで使う機会がなくなったと主張してきましたが、両氏は園職員の証言などと照らし合わせて虚偽だと判断したということです。同学園は朝日新聞の取材に対し、責任者が不在でコメントはできないとしたということです。クラプトンが来る予定だったのかな？
ならまだわかるよ。
手ぶらでね。呼ぶだけで精一杯だと。
うん、いや、それなら、お金の使い道としても正しい気がするけど。
うん、ああ、そうね。だ、頑張って頑張ってなんとか呼んだんだ。
うん、
で、もうだから荷物を運ぶだけの費用は出せないと。手ぶらで来てください、クラプトンさんっていうね。ギターもあるからと。往年のやつがっていう。
いや。
園児たちに聞かせたいんですと。うん、あなたのスローハンドっていうね。
いやー、これは面白いな。
クリスタルのピアノもそうですよ。これはもうロサンゼルスにいるヨシキさんしかありえないですよね。うん、ヨシキさんにも手ぶらで来ていただいて。
そうだね。
はい。もう年末に、格付けチェックで来るでしょうからと。
あ、そうだ、そうだ。
ついでにちょっと弾いてってくれませんかみたいな。
そうだ、そうだ。
うん。
これはいいかもしれない。
まあ、それぐらいしか言い訳はできないですよね。
これ、どういう目的なんだろうね。その、うん、本当に好きなのか、
うん、
ちょっとこう、投資目的なのかが、ちょっと、怪しい気もしてきたんですけどね。
そうだ、クラプトンのギターぐらいだったら、多少は値はつくかもしれないですけど、
うん、
クリスタルのピアノは音悪いですからね。
あ、
うん、スタインウェイとかじゃないから。別にね、古いからって価値が上がるもんじゃないからね。
じゃあやっぱこう、マニア心をくすぐるタイプのが欲しかったのかな。
そうだね。だからその、お楽しみ教室みたいなのを充実させたいみたいな。うん、音楽教育に力入れてますみたいな感じなのかね。
いやー、それにその楽器は必要なんですかっていう、
ね。そうだよね。ギターだけやけに多くないですか ?45 本っていう。
すごいね。この人やっぱコレクターなんだろうね。
そうだね。これもこれも欲しいってことになっちゃったんじゃないかな。
ちょっともうちょっとなんだろうね。本当に使い道のある学校だったらいいけどね。
ああ、そうだ。音楽学校とかだったらね。
幼稚園とかでしょだって。
そうですよ。学園ですからね。認定子供園ですよ。
一人一本配る。タブレットとか言ってる場合じゃないと。
ああ。
一人一台はギターだよっていうね。ああ。すごい教育。
明らかに子供よりもギターの方がでかいっていう年ですよね。うん。ネック握れないんじゃないかっていう年ですよね。
じゃんけんで勝った人はこのクラプトンのね、あやつですよと。
ああ、そうですよね。うまく枯れてて音がいいですよっていう。子供に違いはわかんねえんじゃないかなっていうね。
ここは面白い学園だね、これ、ね。ちょっと歯を見に行きたいですね。
極端に振った学園としてね。
そうそうそう。
やっていくんだったらまだ分かんなくもないです。
いいかも。芸術系に力を入れてますと。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月12日、共同通信。偽ピーポックグッズ販売。警視庁のマスコットキャラクター、ピーポくんの偽物のステッカーを販売したとして、警視庁蒲田署は12日、商標法違反の疑いで愛知県の30代の男と40代の妻を書類送検しました。署によると、ステッカーには懲役上等という言葉や、ピーポくんに似たキャラクターが中指を立てたり、目隠しされたイラストが書かれていました。約8万円を売り上げたと見られています。書類送検容疑は2021年頃にフリーマーケットアプリメルカリでステッカー3枚を計約3000円で販売した疑いです。署員がサイバーパトロールで見つけて調べていたということです。
買う人いるの？
まあ、ジョークグッズとしてね。
ジョークね。
見たことないかって言われればあるような気はするよ。どっかの高速で前の車がステッカー貼ってたなみたいな感じはしなくもないですよね。
まあ、そうなんだけどもね。かっこいいわけで。まあ、ジョークだからって言われればそうですけど。
まあね。
3000円って高いな。
まあまあまあ、手作りですから。一枚一枚手刷りっていうね。
なんだろうね。別に他もいろいろラインナップはあったのかな。
あ、そうですよ。きっとあったと思いますよ。
ねえ。さすがにいろいろ売ってて、まあその中の一個がこれでしたと。
うん、そうそうそうそう。
うん、
いろんなゆるキャラとかをこうパロディしていく風潮はあるじゃないですか。昔からね。 だから今回のピーポくんは東京都の登録商標だったから捕まえられたんですよ。
お、
登録商標してないと捕まえられないから。
あ、確かに確かに、
うん、各地でそういうのを作ってる、こう無駄に作っちゃったところはちゃんと登録商標しないといけないんですよ。
確かにそうだね。
そうそう、鳥取のトリッピーくんとかね。
いや、ゆるキャラなんてさ、正直さ、うん、それを突き詰めると多分これとこれ似てるなとかになってくる。多分登録できないんじゃないかなっていう気もしてきますけど、
ね。かなり似てるやつはいっぱいいるけどね。
うん、どっちが先だとか揉めそうだよね、なんか。
そうだよね。だって多分犬のキャラとか何人かいるよねってい
う。いるね。うん、いやー、これはね。
だからその熊門的にさ、きちんとガチガチにやってるとこだったらまだいい。
ああ、そう。
だけどゆるゆるにやってるとちょっと無理だね。
あれでしょ、なんか、毎回絵が違うみたいなとこもある、ね。マスター化されていないっていう。
そうだね。基準がないからっていう。確か頭尖ってたなぐらいでね。
年々変わってるんだよね。
変わってる。尻尾ここ塗ってなかったっけっていう。
いやー。まあ、これはね、たまたま捕まったからあれですけど、だからあれだよね。まさになんかあれだよね。警察をこう挑発する。
そう
ね。あれですよね。
だから、陳相談が上りに、こう、なんとか上等みたいな書くのと同じ
感
じ
ですよね。ああ、そうか、そうか。そういう一緒だね。
そうそうそう。
そうか、
そ
うか。
それを30代と40代が作ってたっていうね。若者を食い物にしようとしてたわけですよね。
ピーポくん、いや、皮肉って意味ではピーポくんに下着を履かせるべきだよね。安心してくださいみたいな。
そうですよ。ベルトだけじゃなくってね。
そう。
ちゃんと下も履いてますって。
そっちのはなんか皮肉として正しい気がする。
そうね。なんでピーポくんはベルトしかしてないのかって話ですもんね。そうそうそうそう。まあそれはその38式拳銃を吊るすためだっていう。うん。それ以外は何もいらないっていう指標値ですよね。
裸のマグナ
ム。12月12日、共同通信。生徒不適切分類、学校が謝罪。
うん。
相模原市教育委員会は12日、私立中学校の2年生の学年主任が、来年度の学級編成にあたって、生活態度などに応じて、無印良品、反社会といった不適切な表現で生徒を分類する資料を作っていたと明らかにしました。
うん、
生徒の名前は記載されていませんでしたが、同校は全校生徒に謝罪したということです。
うん、
教育委員会によると、資料は教員の間で共有されていました。リーダーではないが、生活態度などが良い生徒を無印良品、問題行動が多い場合は反社会、欠席が多く支援を必要とする生徒は非社会などとしていたということです。
うん。
11月30日にクラス担任の教諭が資料を教卓に置き忘れて生徒が見つけて発覚したということです。
ああ。いや、これはね、
うん、
無印良品で突き進むべきだよね。
お。
だから、無印良品と、ね、島村とかさ、そっちで行くならまだやっぱり、その、反社会とかちょっとさ、
ね、なるほどね。
いや、価格破壊です、みたいな。いや、だいぶぶっ飛んでんな、っていうね。
じゃあ、お前、ドンキな、っていうね。
うん、そういう、いいんじゃない、うん、そっちの方がね。
お前、結構平均点だから日高やね、っていうね。夜空いてると嬉しいからっていう感じのね。うん、ビールも飲めるし、みたいな。
そういう感じでいけばさ、なんか、
そうだね。
まあね、特徴だからな、けなしてるわけじゃない。
ないないないない。
特徴を表現してるんだ。
抽出してますから。
それでみんなビジネスやってんだから、それいいことなわけで。
住み分けですよ、っていうね。
住み分け。
うん、いずれ廃れるブランドも出てくるって感じだよね。お前昔よく言いたけど最近見ないからスタドンねみたいな。うん。おい伝説って感じの。
うん、いや、いいと思うんだけど。
そうだね。まだしぶといね、スカイラークみたいなね。
ああ。
うん。お高いね、ロイヤルホストみたいな。
あ、それはいいかもしれない。やっぱりロイヤルホストは、一組に一人欲しいね、みたいな。うちはガストばっかじゃないか、みたいな。
あ、オニオングラタンスープが飲みたいんだよ、っていうね。うん。あんたことも知らないけどっていう。うん。
それいいと思うんだよ、
ね。いいよね。ブランドでなんとなく分類するのはありですよね。
いや、
ただまあ見つかっちゃまずいですけど。
わかりやすいっていう、ね。
そうそう。だから、よく犬猿とかいうふうに分けたりするのは、その、うん、運動部とかの指導ではなくはないですよ。
まあ、だからタイプが偏ってはいけないっていうのは正しいから。
そうね。う
ん、そのタイプ分けの名称が、ちょっと、うん、ちょっと聞こえが悪いのはやめてってことね。
そうだね。で、しかもほら、そのブランドならではの伸ばし方もあるじゃない。
ああ。
ね。で、このままだとくすぶるぞっていうやつはもうちょっと、その悪い点を伸ばす方向に分かりやすくしてあげるっていう。
そうだね、うん。なんかもう、この年齢なのに妙に落ち着いちゃってるなっての SK2 とか呼ばれてどうやって指導していいのか分かりませんみたいな。
そう、CM に綾瀬はるかを起用するぐらいしかないなっていう。うん、
とかね。まあ、面白い。まあ、正直、そう、うん、いや、表現逆にできないもんね。他のことではね。
ああ、
そう、ね。いや、A タイプ、B タイプとか言っても多分全然頭に入んないから。
入んない、入んない。
やっぱりまあ、スポー、まあ、動物は確かにあり得るね。
ああ、動物ね、うん。
猿ばっかり寄せるなよ、みたいな。スパル山になっちゃうじゃん。
まあ、動物園的ですからね。日本の学校はね。
まあ、一匹ね。やっぱりゴマちゃんみたいなの必要だよね、とかね。いや、必要ですよ、確かに。
そうそう、愛されキャラがね。うん、あと、風太くんとかね。
そうそう。
たまに目立って消えていくってやつがね。
そうそうそうそう。
うん。取り込みいただきました。ペニーさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月14日、エンカウント。渋谷の透明トイレ、故障で丸見えに。
うん、
東京渋谷区の代々木公園内にある透明公衆トイレが故障し、中が丸見えになっているとの投稿がネット上で話題を呼んでいます。
うん、
問題になっているのは代々木公園内の渋谷春の小川コミュニティパークに設置されたトイレで、日本財団が2020年8月に始動した誰もが快適に利用できる公共トイレを設置するプロジェクト、ザ・東京トイレットの中で建築家の坂茂氏が手掛けたものです。
うん、
超高フィルムを貼ったガラス張りで、利用者がいない時にはフィルムに電気を流すことでガラスが透明になり、トイレ内に入って鍵を閉めることで電気が流れなくなってガラスが不透明になる仕組みとなっています。渋谷区役所公園課の担当者は、詳しい原因は不明ですが、寒くなると電気が通るのに時間がかかるようで、昨年も同じようなことがあり、常時不透明にするという対応を取りました。お問い合わせがあり、14日中にも業者を手配して、常時曇っている状態になるよう対応する予定です、と回答したということです。エンカウントが14日正午に現場を確認したところ、ガラスは常時不透明になっていたものの、数分おきに一瞬だけ透明になるという不具合が複数回確認できたということです。トイレには使用禁止などの立たし書きはなく、時折利用者が訪れて使用するという状態が続いているということです。
ラッキータイムみたいな。
チカチカチカチカっていうね。
おーみたいな。
くるっと回ってみたりとかね。
いや、これは面白いな。
そういう一番良くないパターンの故障ですよね、それはね。
いや、これちょっと企画ものなんじゃないかと思っちゃいましたよね。
そうそうそう。なんかサービスタイムのマジックミラー効果っていうね。
そうそう。ハプニングタイムがあるみたいな、今回は。もうちょっとマンネリ化してきたから。
どうせっていうね。その出演する側にもおごりがあるよね。
そうそうそう、そう、う
ん。たまに通電しようっていうね。
これ、いや、最初のプランの時にこういうこともあり得るからって思うよね、普通。
そうだね。だからその、故障して電気が通んなくなった時には完全に不透明になるっていう一応フルプルーフはあるわけですよ。
うんうんうん、うん。
通んなくなると不透明になるわけです。
でも通っちゃうんだね、たまに。
そう。なんか漏電とかしたりするとね。
うん。だからね、こう、あれですよね。トラブルがあったら、はい、上から、あの、カーテンが降りるっていう仕様だよね。
物理的にね。
物理的に。
そうそうそう。だからこれ、後日、他のツイッターのユーザーの人が見に行ったところ、ブルーシートが貼ってあったと。いう対策が取られてたみたいなんで、まあ、しょうがなかったんでしょうね、これはね。
いやー、いいや、うん、これでもほら、ここぞとばかりに露出する人たちがいたら困っちゃうよ、ね。
あ、俺のせいじゃないですよって。
こいつなんか電気棒を持ってるみたいな。ガチャガチャやってるな。
あ、こいつたまに自活なぎしてるぞっていうね。
おお、透明になった。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、ウェブ投稿。5000円詐取疑いで男を逮捕。
うん、
長芋で返すのでガソリン代を貸してと偽って、面識のない人物から現金を騙し取ったとして、青森県野辺地所は14日、詐欺の疑いで容疑者の男60歳を逮捕しました。同様の手口の被害情報が複数あり、署は余罪を調べるということです。逮捕容疑は12月12日の午後5時頃に、男性71歳方を訪れて、返済の意思がないのに、腹が減ってどうしようもない、車のガソリンもなくなったので5000円貸してほしい、長芋で返す、などと嘘を言って5000円を騙し取った疑いです。男は容疑を認めています。署によると、面識のない男からガソリンを貸して後で返すと持ちかけられて、お金を貸したとの相談が複数寄せられているということです。
お、
長芋でね。
長芋の価値があまりよくわからないけど、5000円分ってのはどれくらいなんでしょう。
長芋は、そうね、50センチで500円ぐらいじゃないですか、高くても。うーん。
そんなにいらないよね。
10本ですよね。
困っちゃうよね。
困っちゃう。かなりスタミナはつくとは思いますけどもね。
うん。自然薯とかのがいいかな。
ああ、そう、だからその、量産型じゃないですか、長芋はやっぱり。
そうそうそう。
も
う
ちょっと。山芋とかさ、うん、大和芋とかと比べると。
うん。そうね。
あんまりこう、今日豪華に行こうぜって時に長芋になんないじゃない？
確かに、確かに。うん、
そういう感じです。
なんか、秋とかだったらさ、いや、松茸で返すとかさ。それなら、おー、確かに、うん、まあ、いいかな。
そう、フルシーズンいけるよねっていうね。うん、確かに、秋は限りやすいですよ。
うん。
栗でもいいし、柿でもいいしっていう。
なんかこう、私はそういう、なんていうの、見つけるのが得意なんで、とかさ。なんだけど、ガソリンが必要なんですと。
ああ、そうか。誰にも教えてない、うん、あの、生えてる山を教えるから、みたいな。
そうそうそうそう。うん、あの、私は、あの、鼻が効くんで、トリュフもね、増えるんですよ、と。クックックックック
って。お前、車いらないよね、って話ですよね、
それね。そう、ね、そういうのもあるけど。
あるけどね。まあ、長芋はそんな嬉しくないよね。
まあ、なんか、寄付に近いよね、これ、ね。
ああ、そうだね、う
ん。ふるさと納税よりか、ちょっと。
そうだね。ふるさと納税でわざわざ長芋選ばない感じね。
そうそうそうそう。ちょっとこれはあんま人気出ないやつだなって、
ね。あ、そうだね。長芋は確か一番取れてるの北海道ぐらいですから、じゃあいくら行くよねみたいな感じですもんね。
そうだよね。ちょっと引きが弱いよね、うん、長芋。
で、これ捕まったのが青森ですけど、青森は2位なんですよ。
う
ん、
おお。
今調べたところ。
おお。
だから、やりやすいんだろうね。確かにこの辺長芋いっぱい作ってるわっていう土地なんだろうね。
そうか。そうそう、あながち、あの、嘘ではない。
嘘ではない。だから騙すなら地元だっていう。
確かに、ね。
観光客には大間のマグロと言って騙す。
今からこの船のガソリンがないんだ。
行ったら取れるはずなんだ。
あそこにもう魚群探知機ビービー行ってるんだ。
俺のセンサーだよね。
うん。勘とも言う。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月15日、読売新聞。列車内で懸垂、県議が謝罪。長崎県の北村県議49歳が14日、長崎県庁で記者会見し、JR 大村線の列車内で10日の夜に吊り革を下げるための棒に両手でぶら下がって懸垂するなどの不適切な行為があったとして謝罪しました。懸垂する様子の動画が SNS で拡散していたということです。北村氏によると10日夜に高校の同窓会があって、飲食店を2軒ほど訪れました。その後、帰宅のため列車に乗車。北村氏は13日に動画を見て、服装などから自身であることを確認しましたが、懸垂した理由については、記憶が定かではないと話したということです。動画は約10秒で、北村氏と見られる人物が数回懸垂をしています。会見では、乗車マナーに反する行為、県民、関係者に心からお詫び申し上げると頭を下げたということです。県議の進退については、同僚の議員や支援者らと話し合って決めるということです。
いや、いやだからさ、理由が思い当たらないからいけないわけで、
ああ
日々どんな時でも鍛えてるんです、私はと。戦う権利ですからっていうね。
はいはいはい。
うん、
もういつ見てもあの人鍛えてるよねと。
その方がいいんじゃないのかな、うん。
たまに立ち止まってスクワットしてるしと。
うん、そうそうそうそう。うん、
あの公園で子供を押し抜けて逆上がりしてるしと。
うん。まあ、乗車マナーとして、でもよくわかんないですけど、吊り革を持ってストレッチとかは、
うん、
なんかあの地下鉄とかがこう、やったらいいですよとか言ってるもんね。
あ、そうそう、なんかその、
メトロとかは。
つま先立ちしようみたいなやつありますよね。
だから、空中に浮いたかどうかだよね。
で、そうね。その釣り革の本来の使い方のギリギリの範囲でね。
そうそうそう。
浮いちゃうともう耐荷重超えちゃうからっていう。
そうなんだよ。
そういう感じですわ。
だから、ある意味結構体力があって、懸垂できちゃったからいけないんだよね。
ああ、そうか。
ぶら下がってちょっとグッグぐらいやったらストレッチぐらいで終わるんだったらさ。
ああ、そうだね。
伸びの範疇です。
範疇、範疇。
うんうん。
で、中途半端に身長高かったりするとちょっとね。
ああ。
どうしても浮いちゃうんでしょうね。
そうか。
うん、
ちょっとこれは、これでやめたらかわいそうだなって、
ね。そうね。だから、その、せめて空気椅子とかでね。
そうね。
迷惑かかんない感じでやってればよかったんですよね。
なんかこう、微妙なとこですね、これね。
若い頃元気だったから今でもこれぐらいできるぞ、みたいな。
うんうん。
はっちゃけたところが酔っ払って出てきちゃったみたいな感じです、
ね。ああ、そうか、そうか、
うん。毎日空気椅子をする部活だったらこんなことはなんなかった。
そうだね。
うん。
まあ、ちなみにこの人は県議を辞めないけど、いろんな委員会とか辞めるみたいですね。
おー、そうなんだ。
うん。県議は続けるし、SNS の投稿はしばらく自粛すると。ただ、1月3日の新年のご挨拶はしているっていう感じですね。
よくわかんない。
三が日は自粛した感じですよね。うん、ギリギリって感じの。
なんかあれだね、鉄棒の上からこんにちはとかやってる。
正しくやってますよっていうね。
公園の鉄棒で懸垂するのは OK だからさ。
はい。
ねえ、そっちに変えましたと。
12月15日、ギガ人。学校に熱を感知するセンサー。
ん？
新たに熱感知デバイスが学校に設置されたため、学生が突然の監視に怒りの声を上げました。アメリカ、ノースイースタン大学に導入された熱感知デバイスは、各教室の机の下に股間を向くように設置されました。このデバイスは、椅子に人間または何らかの温かい物質が座ったことを検知して、机または椅子が使われているかどうかを判断します。
おー。
注目すべきはこのセンサーが、学生に知られることなく一晩で設置されたことであり、突然出現した異常なハードウェアに学生が敏感に反応しました。
うん、
ノースイースタン大学には、サイバーセキュリティ・プライバシー研究所という専門の機関も有しているため、プライバシー問題に精通した学生が多く、反響が大きくなったとも考えられます。学生は大学に問い合わせて説明を求めましたが、学生側の不安を解消するような十分な説明は行われず、さらに大学側が倫理的な承認を得ていないことが明らかになり、学生の怒りは爆発したということです。大学側は、センサーが追跡するのは人間ではなく熱であるため、デバイスの設置に倫理的な承認はいらないと言い張ったのですが、学生にこれは通用しませんでした。熱監視デバイスは学生らによって一斉に取り外され、さらにデバイスを永久に取り外すように求める公開書簡も提出されました。大学側は学生たちの要求を受け入れて、デバイスはすべて撤去されたということです。
おー。
これ
何？出席を確実に取るためってことなのかな？
あ、どうなんだろうね。椅子が使われてるかどうかわかる。
うん。
だからその映画の空席が確認ができるみたいな感じ？
とか。ってことだよね。うん、あとは、あれでしょ、途中でさ、うん、抜け出したらバレるんだよね。
ああ、そうか。最初いたのに後からいないじゃん、みたいな。
出席だけ取っていなくなるみたいな。まあ、ありがちな。ねえ、ありがちな不正を、
はい。
防げますよと、は
い。そうだね。逆もできるもんね。
うん。
こいつ最初からいたって言い合ってるけど遅刻じゃん、みたいなのもありだ。
あ、そうか。
うん。だすごいでかいやつを持ってきて、二人分です、みたいな。
そう、
ね。そういうこともできるってことですよね。
いやーなんか、股間に向けてくるからね、最初なんか、股間の、なんか、活性度によってこう、注意されるのかと思いました、ね。バモンみたいな。集中しろみたいに言われ
る。なんでサイバーセキュリティで興奮してるんだっていう。うん、まあ、それはポルノとか売ってるからだろうって話ですよね。どうなんだろう、その熱の高さは別に判断しないんじゃない？
あるかどうかと、
ね。あるかどうかです。変化があったかどうかぐらい。
まあ、これだって、でもこう、頭のいいやつはさ、
うん、
猫置いて帰るとかあるかもしれない。身代わり猫、ここに、ここで寝かせておいて俺は遊びに行く。
ああ。そうね。チュールを横に置いてね。うん、なるべく長く居座ってもらおうって感じの。
そうそう。
うん。別にでも猫じゃなくても生き物じゃなくても、あったかいものだったら何でもいいわけでしょ？
北海道。
北海道。まあアメリカに北海道ないかもしれないけどさ。
もうね。
アメリカだったらむしろそこで焚き火するぐらいなことはやりそうですよね。
やりかねない。いやあとあれですよね、
はい。
排泄物をしていくっていう
ね。ああ、そうですよね。いつまでもほんのりあったかいっていう。
そうそうそう。うん、アナーキストたちだ。
直前に頑張ってハラペーニョ入りのタコスを食べているっていうね。
ああ、そう、
ね。熱々が出てきてますっていう。
監視社会にさ、投石する人たちって感じ、
ね。そうですよ。アンチですよね。うんちですけどね。まあ大学だからちょっと賢くこう化学反応とかを利用して熱を出す感じ
にしてほしいね。
してほしい。あの新幹線で温めるシューマイ弁当あるじゃないですか。
おー、そう
か。ああいう感じでね。
まあシューマイ弁当置いていくのが一番早いってことになるかもしれないんだけど。
12月16日、テレビ朝日。65歳が受け子。
ん？
親族の会社関係者と偽って高齢の女性から現金を騙し取ろうとしたとして65歳の男が逮捕されました。容疑者65歳は仲間と共謀して80代の女性から現金200万円を騙し取ろうとした疑いが持たれています。
うん、
警視庁によると、女性の甥を名乗る男から会社の金を落とした200万円貸してくれないかと嘘の電話があり、女性が銀行に引き出しに行ったところ、不審に思った行員が通報し発覚しました。その後、甥の上司の弟のふりをした容疑者が金を受け取りに現れて現行犯逮捕されたということです。
うん、
容疑者は老後に不安を持っていて SNS の募集を見て始めたと容疑を認めているということです。
なあ、
ああ、
いやー、
積み立てとかしてなかったっていう感じですよね。
まあ、だから急いで今からと。
そう、種金がないんですよと。でこの200万円で積み立て兄さんを。
そういうことかもしれない。いやなんか長寿命っていうのも問題だなっていう感じがしてきましたね。声を聞くと
ね。だから老後2000万円問題とか言うじゃないですか。その資金をどうやって調達すればいいんだと。
そうなるとこういうのが出てくるよね。
こっちはカツカツで生きてきたんだと。
すべてが高齢化すると、それは犯罪もこういうふうに。まあ当たり前。
そうですよ。
だよね。
さっきのほら、60代が70代に下半身露出みたいなのも普通になってきますから。
そう、うん。だって平均寿命が、ね、100歳でもし65だったら、まだまだ半分ちょっとですからね。
そうですよ。中高年ですもんね。
うん、確かにと思って、昔の40歳ぐらいになっちゃう。
そうですよね。平安時代に14歳で成年してたみたいなのがちょっとずつずれてきてるわけじゃないですか。当時は50ぐらいで死んでたわけですよね。
いや、だからさ、私前言いましたけど、
うんうん、
成人っていうのはやっぱ18歳じゃなくて30歳ぐらいにするべきだよ、ね。
ああ、そうですよね、う
ん。ずれないと。
後ろにずれないと。平均寿命が20伸びたんだからっていう。
そうそうそうそう、うん。おかしくなるよ。
相対的にずらしていこうぜっていうことですもんね。
じゃないとさ、うん、あまりに老人の期間長すぎでしょ。
長い。まだ40で戻ってるんだ、こっちは。
そういうことだよ。
うん。還暦も75ぐらいですもんね。
全部上がってっちゃう。いやー、本当ですよ。
本当ですよね。だからそれ、今さ、人口ピラミッド的に言うと、やっぱり日本は不自然に上が多いわけじゃないですか。
うん、そうそう。
これたまたま70代から金取ろうとしてますけど、
うん。
テレンテクダで18歳の子供からお年玉巻き上げるような老人も出てくるわけですよ。
いやー、そうだよ、そう。嫌、うん、だ、嫌な世界だね。
犯罪者の統計取ると、明らかに過半数が50代以上ってことになるわけでしょ？
老練な。老練なテクニシャンたちになっていくって嫌だね。
そうですよ。知恵ばっかり、悪知恵ばっかり働くっていう。
困った人たちだね。
それを取り締まるのも老齢っていうね。
すごいね、それ。老老捜査みたいな感じ、ね。まあ、そっちの方がね、気持ちがわかるみたいなこと言い出すかもしれない。多分さ、デカ帳とかが昔は普通だったけどさ、うん、それがこう、進んでくると多分、なんか、長老っていうデカが出てくる。多分ね、
そうだよね。やっぱ杖持ってないとダメだよね、その辺はね。
絶対杖持っててほしいんだよね。
そうですよ。もう眉毛がすごいボサボサですもんね。
長老の意見を聞こう。
もう、警視正とかじゃないからね。
そうそう、
ね、うん。トップが長老だから。合議制です。
そうだね。
で長老もいっぱいいるわけです。
そりゃいるでしょうね。
長老会議です。
そうそうそうそう。うん、
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
相変わらず年末年始は少ないんでまとめちゃいます。
はい。
声かけ。12月23日、東京都、午後4時40分頃。公園内で小学生が遊んでいたところ、男に、何年生？鉄棒は上手にできるの？この近くに悪いおまわりさんや、私服の警察官がうろうろしている。見かけたらおじさんのところに行ってくるんだよ、などと声をかけてきた、ということです。最初は何気ない話をしていたが、話が長いので、その場を離れようとしたところ、警察官の悪口を言い出したので、危ない人だと思った、ということです。正しい正しい。うん。権力の悪口を言うやつ、しかも子供に向かって公園でっていうね。これはまあ危ないですよ。
いやー、そうでしょうね。
議会とかじゃないからね。権力を監視したりしてないわけですから。
いやー、私服警官とかの悪口を言うと面白いですね。
悪いおまわりさんや私服の警官がうろうろしていると。
うろうろしている、う
ん。それはね、なんかの警戒体制なんじゃないかって感じですよね。
おそらくおじさんのためではないと思う。
特別警戒体制だな。
うん。
12月27日、神奈川県、午後1時5分頃。外出中の生徒が後ろから来た自転車に乗った男に、怪我をしたから靴下を1個くれないか？などと声をかけられる事案が発生した、ということです。靴下でぐるぐる巻きにするのかな？
ああ、そういうこと。うん、
血止めですよね。
なんとなく戦時中の感じではしますよね。
そうですよね。物資がない感じ。
もう仕方がないと、とにかく止血をして、モルヒネ打つんだっていう、ね。
あ、でも靴下でぐるぐる巻きにして血を止めるためには、ルーズソックス並みの長さが必要ですよね。うん、
ダメだ、これでは。パンストをくれ、パンスト。 もしかしたら、その、ソックスは、麻酔の方として使うのかもしれない。
うん、あ、この匂いでっていう。
これを口に加えると、もうモルヒネのような効果で。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんか、抜歯ミスが相次いだ病院がありましたよね。
長崎ですね。
いや、こうなるとこの病院、歯だけじゃないんじゃ、ね。
ああ、そうだよね。
いろんなものを抜いてんじゃないかっていう。例えば、必要がないのに、下の毛を低毛してくるみたいな。ミスもあるかもしれないね。
ああ。
うん。
そうだよね。その、検査するのに必要だから胸毛抜いてくださいみたいな話ですよね。
そう、
うん、心電図取るんでみたいな感じで。
うん、あとはなんかあれですかね。ちょっと髪の毛をね、うん、なぜかこの病院では植毛もやってますっていうのに、
お
下の毛をもさもさにしてくる。
上から取っては下にっていう。
上から、頭から下に移植するっていう。まさかのミスっていうこと。
珍しいですもんね、それはね。後頭部の毛を前に持ってくる手術とかはあるって聞きますけど、わざわざ舌を反らずに盛るっていう手術はなかなかないですよね。
うん、これは、すごいなと思いながらもやっちゃう。
なんか本質的なミスがあるなっていうね。
これは本質的です。確かに。
なんでカルテにこうかけるシステムなんだっていうことですもんね。
そう。うん、いや、こう、いやでもそう、疑い始めたら、ね。
意味がないですよね。
どこまでも行っちゃうよ。
だからもしかしたら口内炎の手術なのに鼻毛抜かれたりとかする可能性もある。どういうことだみたいなさ。
さすがに部位が変わっちゃうのやだ、
ね、いやでも耳鼻科ってことでっていう。
なんかあれもやだよね。なんか皮膚科で行ってんのに眼科に回されてるみたいな。皮膚科のカルテを持って眼科でなんか処方されると。
その気の利く眼科医からこれを皮膚科行った方がいいなっていうふうにさ、こう割り振ってくれるようなさ、たまたまがあればいいんですけど、関係なく回されてる感じがするのはちょっとまずいですよね。
なんかもう胃もたれがひどいって言ってるのに目薬出されるみたいな、
ね、逆にそれで治ったりしてね、うん、
まあ気分の問題だからっていう。
プラセボプラセボっていうね。目薬でも出しとけよみたいなね。適当な医者がいるっていう。
いやー、名医だよね。それで治ってた。
そうだね。眼科だけにっていう感じの。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それでは皆さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。